青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き個人投資家ファイナンシャルプランナーのすずめさんをゲストにお送りいたします。すずめさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も引き続き不労所得を増やしていくための5つの原則についてお伺いできればと思います。大原則2つ目の自分流の工夫をしないっていうところをすずめさんにお話ししていただきたいと思います。
はい、そうですね、自分流の工夫をしないって言われると、でも、授業とかね、あとは勉強とかなったらやっぱり自分に合った方法、自分だけのこういった方法っていうね、そういうのをやるのがいいっていう場合もありますよね。
そうですね、
で、あと、特にゆきさんがいらっしゃる出版会だと、その人真似だけをしているっていうことでは大ヒットは全然生まれてこない。
オリジナルが大事ですもん
ね。そうですね、はい、しかしお金の世界ではもうそれでいいと、工夫をしない、
そうだから、これがね、こう馴染むまでにね、こう言われて、自分流の工夫をしないことがお金の世界ではいいんだっていうことをもうまずちゃんと分かんないとダメですね。
そうですね、はい、なので、その自分流の工夫をしたくなってしまうこともあるんですけども、それでいくと、より高いリスクを背負うっていうことだって思ってほしいんですよね、で、王道で伝統的な方法が初心者には一番リスクが低いっていうのがお金の世界で、例えばこう、何でしょう、みんながやってないとか、あなただけにみたいな、その知らないことの何かに儲けの秘訣があるのではみたいな、私が知らないだけではみたいな、そんなものないんですよ実は。はい、でお金についてね、本当にいろいろ勉強してくれるのはすごくいいと思いますし、私もいろいろ勉強しましたけども、そのいろいろなリスクが絡み合った難解な商品、例えば、流行りのカタカナ語のですね、商品とか、あとでガーッと述べますけども、その、あなただけにっていう特別感を醸す商品っていうのは大体危険なもので出くわすことになると思いますね。
あなただけにはもう NG ワードですよね。
そうですね、
あなただけってことはない
ないです。特に知らない人からいきなりあなただけには特別にみたいな、それはないと思ってくださいと、で、そういった商品、じゃあどんなのがあるのって言われると、貯蓄型保険、仕組み預金、オフショア投資、ファンドラップ、新築ワンルーム投資、節税目的商品、ソーシャルレンディング、バイナリーオプションとか、もう数数えきれないぐらいあります、で、ちなみにですね、ちょうど先日知人に会ったら貯蓄型保険に入ったようで、で、ただですね、その名称にそのままその貯蓄型保険っていう風なのはついてないんで、気づいてないというか、ただその投資が合わさった保険だって言われた時点でもう気づいたんですね、でも投資と保険は全然違うものなんで、混ぜたらダメです、
混ぜたら
危険、わけわかんなくなっちゃう、わかんなくなったらダメっていうその原則ですよね、自分がね、で、そのじゃあ保険のことだけちょっと言っちゃいますと、その保険の名称にもう終身、養老、変額、個人年金、外貨建て、一時払い、特に外貨建ては危ないんですけども、なんかが入ってたらもう間違いなく貯蓄型保険かなと、で、もう今解約すると損しますとかってこう解約しに行くと、しに行っちゃダメなんですけど、その解約するために人に会わないで書類だけで終わらせてほしいんですが、書類かポチポチで終わらせてほしいんですけども、
それもあの引き止められるからってことですよね。
そうです、ものすごい引き止めに会いますんで、会わないでほしいんですけど、もう入った時点で手数料で 80% とか取ってかれてる商品もあるぐらいなんで、要注意と。10年ぐらいだいたいこうロックされるっていうんですかね、そういう形、確かにプラスになる場合も全くないとは言わないんですが、その10年ロックされるほどのことだったのっていう、結果にはほぼなりますので、これ話してるとすごく長くなってしまうので、詳細知りたい方はこの YouTube でね、無料でその学長貯蓄型保険とかで検索してくだされば、こうマッチョなライオンキャラクターが詳しく説明してくれますので、もしよければそれを見ていただければと。ちょっと納得できないっていう方はですね、
でもすごくこれも教えていただいてよかったというか、これね、お金の大学ってね、ベストセラー出してる方 の、 あの YouTube ですよね、確かに YouTube とかで勉強しようと思っても、YouTube も国籍混合なので、 どれを見たらいいかなっていうのもありますけど、この方もね、あの儲けでやってるわけではない感じ。
そうですね、まあ、ほぼ私と同じような。
そうですね、はい、そういうのを教えてあげたいっていうね。
そうですね、知人とか友人に教えるために始めたそうなので、う
ん、
はい、
なのでもしもね、もっともっと詳しく知りたいって方は、まあ、あのすずめさんおすすめでね、お金の大学のね、あの著者の YouTube を見ていただければと思うんですけど、そして、
はい、それでね、あの王道で伝統的って言ったらじゃあ何なのっていう話なんですけど、はい、まあ、例えば株とか債券のことですよね、まあ、不動産っていうのもあるんですけども、はい、もう私にはそれはなんかこう自分が始めるときにとっつきにくいなと思って避けてたんですけど、やってみるとこれが一番その長年の実績というかデータがもう出揃っていて、こういうことをやると危ないとかっていうのはもう多少なりとも整理されてるというか、うん、新しいそのなんかカタカナ語みたいなものよりも、
はい、
なのであのこれが一番安定してるなっていうのが実感です。なんで、まあ、これを始めたんですが、あのゆきさんと同じように私10年ほったらかした人間なので、その資料をね取り寄せだけやってみたいなことやってたんですけど、うん、10年前とかでもちょっと口座開くの面倒くささが伴っていた、うんうん、けれど今はものすごく簡単に誰でも開くことがほぼできると、
はい、
うん、でちょうど先日ですね、あの1月に私の友人の中でもう最強クラスの堅実で貯金主義っていうかね、で株の世界とかもう毛嫌いしてるような同期が、うん、その証券口座を開きたいっていうんで、うん、まあ、立ち会ってほしいと勇気をくれということだったんで、
うん、一応ね、送り人のね、すずめさんに
立ち会っては見たんですけども、うん、そのゆきさんも実はねこの土曜日に、
はい、
あの私立ち会いのもと、あの証券口座を
開いたんですよね、
うん、で どうでした、難しかったですか。
いや、あ、ものの5分くらいでしたっけ。
そうですね、
うん、はい、そうですよね、しかも今って、前はその何々証券のところに行って窓口に行ってとか人を返さなきゃいけなかったけれども、今は自分のスマホですぐ口座は開設できるんですよね。
そうですね、うんうん、であの口座開設しても別に使わなくてもいいですし、その開設したことによってお金がかかったりとか手数料がかかったりというのは一切ないので、
うん、
とりあえず不労所得のこう扉を開けたいなって少しでも思った方は一旦これ持ってみてもいいんじゃないかなっていう気がします、う
ん、すぐ始められますもんね、持ってればね、
うん、でもちろんそのちょっと不安っていう方はやっぱり YouTube で、例えばですけど SBI 証券口座開設なんていう感じで検索すればもう動画付きでいくつも、うん、あの公式とかもありますからね、で解説が出てきますし、楽天証券でもこう同様のそういった形作ってるんじゃないかと思うんですが、うんうん、私がおすすめするのが SBI か楽天なので、
うんうん、
はい、そのどちらかで解説されるつもりがあるんであれば作ってみたらどうかなと思うわけです、うん、そうです
よね、まずなかったら、はい、まずは資産を買うっていうところ で資産を買うんだったら、まあ口座が必要だから口座を作ってみようっていうところですよね。
そうですね、
はい、そして大原則3つ目、頑張らない時間を使わない。
そうですね、はい、これもまたその普通の世界とは逆行してるというか、普通ね、例えば勉強でもスポーツでも習い事でも何でもいいんですが、頑張って時間を使わないと、まあ、何でしょう、成功しないというか、うんうんうん、うまくならないというか、あ、頭良くならないっていうか、勉強だったらねっていうような世界に暮らしていると思うんですね皆さん、うんうん、なんですが、この初心者が不労所得を得る上で、まあ、リスクがなるべく少なく、うん、ということを目指すんなら、まずはまあ証券口座がないとちょっといけませんので解説して、
はいはい、
でインデックスファンドって言われるものを買うのが初期費用も安くて手数料も低くてリスクも低い方法かなと思うんですよね、
はい、
うん、でちょっとこのカタカナ語出ちゃったんですけど、はい、インデックスファンドっていうのは何なのかっていうと、はい、うん、株価指数に価格が連動するように設計された投資信託のことですと、
はい、
で指数っていうこのね、あの指に数って書く指数ですけども、指数のことを英語でインデックスというため、インデックスファンドで、ファンドっていうのは何なのかっていうと投資信託ですから、
はい、
指数投資信託みたいなことですかね、
うんうん、
で指数っていうのはつまりは株全体の動き、
うん、
あの今こう上がってきてるねとかってそういうことですよね、
うん、
でそれの、あの日本版とか世界版とかアメリカ株版とかっていうそれぞれのこう分けたものがありまして、
はい、
うん、で今日経平均株価がまあ爆上がりしてるよというような状況ですよね、うん、それと同じように動くように商品を設計したものですと、 で投資信託っていうのはじゃあ何なのっていうと、そういう商品そうなるようにプロの運用会社とか、まあ、運用者がですね、投資家から資金を集めて代わりにそうなるようにこう運用してくれる金融商品っていうことなんですね、はい、うん、なんで、まあ、自分が毎日その日経平均を見てたりとか、まあ、日本の株のどこどこ会社がすごいいいみたいって言ってこう組み替え組み替えなんてやってるともうすごい大変なんで、世界の株ってなったらもっと大変ですよね。インドがいいみたいとか中国がいいみたいとか、うん、アメリカはダメになってるみたいとか、そんなのね毎日組み替えられない、
プロじゃないとできないですよね、
無理なので、うん、はい、そういうことをあのプロが代わりにやってくれて、いい具合にこう変えてってくれているっていうものになります。
それをインデックスファンド、
そうですね、インデックスファンド、これを、まあ、初心者の方だったら私だったらお勧めしますし、私も正直初心者なのかなぐらいの感じですから、はい、あのインデックスファンドが一番安定してるかなと思ってます。で、はい、ただですね、普通の、はい、なんだろう、株っていうとイメージする個別株って言われる、例えばソフトバンク社の株とかですね、はい、うんうんうん、そういうのと全然違う原則がこのインデックスファンドにはあって、はい、それがこの原則の3つ目ですね、頑張らない時間かけないなんですけども、うん、このインデックスファンド買ったらもう放置なんですよ、
うんうん、もう忘れてしまいぐらい、
そうそう、忘れてしまいぐらいの感じ。その毎日スマホとかパソコンにかじりついてる株の投資家みたいなイメージあるかもしれないですが、これはもう全然このインデックスファンド投資家の姿ではない、うんうんうん、でもうそれに時間を割いたら割いただけ、勉強したら勉強してただけ、頑張っただけ成果が出るっていう世界はここには全く存在しないっていうことをちょっと分かってほしくてですね、うん、株の世界で一番儲けを出すのは忘れていた人かすでに死んでいたっていうね格言が
極端ですね
あるぐらいなんですよね、
う
ん、
それぐらい忘れてる方が大事、うん、ないものにぐらいにするのが実は一番いいっていう、
そうですね、うん、もう日々の寝動きに心をこう上下させない、うんうん、まあ、あのすごい不動心のある方もたまにいるんでね、上下してもあの全然痛くも痒くもあの怖くもないって人もいますけど、やっぱり始めたばかりの初心者だと、あ、ない下がったとかなるとこう一喜一憂というか、もう会社でねスマホトイレに持ち込んでこう株価見ちゃうみたいな、うん、そんなことになりかねないんですが、それはもうやめる、一切やめる、そういうなんか頑張りは、うん、っていう世界なので、
インデックスファンドを買ったら、買ったという事実だけでもうそれを開かないぐらいが本当にいいっていうね、
それでいいぐらいの、次の買い付けまでもう開かんぞぐらいの感じでいいんじゃないかと思うんですが、うんうん、ここでね、あのじゃあ暴落来た時どうすればいいんですかっていうことね、まあ、よく聞かれたりするんですけど、もう織り込み済みなんで、あのカモンって感じですね、うんうん、なんで暴落来ても絶対売らない、うん、もうそのままがっちりあの保っててください、そのまま、うん、そのままの姿勢を、うんうん、あの積み立て投資だったら同じ額を淡々と同じ日に、次の月のこの日にとかってこう自分で設定するんですけど、そこでやると、うんうん、なんで、あ、暴落来たから一回全部引き上げてとかってそういうことをしない、そこで抜けてしまう人がもうほぼマイナスを作ってる人、
ね、なるほどね、はい、そうですもんね、自分がそれ以上のものをやってないんだから、暴落時でもその価値が下がってるだけの話で、またそこがまた生き物みたいに絶対上がってくる時もあるから、もうそこはもうそのままにしとく、
そうですね、
これが頑張らないっていうことなんで、
そういうことですね、時間を使わない、はい、そういうことになります。なんで一番ダメなのは暴落が来た時に出ちゃうこと、あとは出たり入ったりをなんか繰り返すこと、うん、これはちょっとあのこの投資には合わないというか、初心者にはそんな時間使ってる場合でもないと思うので、
うん、そうですよね、
はい、合いませんから、うん、あのやめといていただければなと、あ、自分もやらないぞっていうことですね。
逆に初心者はまずこの資産を買うっていうことをやったら、もともと得意じゃないからもう置きっぱなしにするのが一番っていう感じですよね。
あのゆきさんにぴったりだと思いますので、
そうですね、忘れそうです、
はい、
多分
で、じゃあこういう話をすると、じゃあそのインデックスファンドっていうのはなんかいっぱいあるみたいだけど、どれにすればいいのみたいなことを言われます、うんうんうん、でこれちょっとあの初めの話とか思い出してほしいんですけど、はい、王道でいけばいいわけですよ、うん、だから皆さんが買ってる1位2位です、この私が買ってるものも、
はい、
うん、でそのインデックスファンドの中のですね、あの全世界株って書かれてるか、オールカントリーって書かれてるかの商品か、うん、S&P500 って書かれてる商品でいいと思います。これが1位2位の商品です、
うん、はいはい、
でちょっとだけ説明しますと、そのオールカントリー、うん、まあ、通常皆さんオルカンなんて呼んでるんですけども、はい、これはまあ全世界の株です、まあ、インドだったり中国だったり、はい、それをこう一番いい感じで組み替えてくれるっていう投資信託で、うん、はい、まあ、全世界の成長にかけてる ていう感じですね。うん、で、まあ、その世界の優良銘柄をその時々で入れ替えながらプロが運用してくれるっていう投資信託だと。
それを勝手に買ったっていうことですね。
あ、そうそうそう、そういうことですね。じゃあもう一個のその S&P500 っていうのは何なのかっていったら、アメリカの中の企業だけの話になってきますので、アメリカの成長にかけてもいいと思うんだったらこの信託でいいと。うん、ただオールカントリーの中にアメリカも入ってたりするので、
はい
はい、もうちょっとアメリカがどうなるかわからないっていうことであればオールカンでいいと思いますし、うん、いやアメリカはもうここ何年ももう世界一強でグンってきたんだから、もうやっぱりアメリカではないと思うんだったら S&P でいいんじゃないかと思いますし、
そのじゃあ S&P500 っていう多分その中でアメリカの企業のトップクラス の、うん、あの株が入ってて何個かこう企業があると思うんですけど、その中に多分マクドナルドも入ってたり、はい、っていうようなジョンソン&ジョンソンが入ってたりみたいな感じってことですか。
そうですね、はい、一番いいものを入れ替えてくれますので、うん、時期が来ると入れ替えてくれますので、うん、フレッシュで一番いい状態のものが入ってると、うんうん、ただねこうやってあの2つ出してこれがいいよっていうと、スズメさんがおすすめしてたから買ったのに大暴落来ちゃったよみたいなね、うん、そういうのあるんですけど、自分がわからないものは買わないって初めの説明で言いましたが、うん、やっぱり自分で買う、自分のお金を使うっていうことには、うん、その責任を自分で負ってほしいんですよ、
うんうん、
人が言ってたから買ったっていうのは初め言ってた大原則からそれてますよね、
うん
うん、なんで、まあ、本当の本当にすっごい分かんなくてもいいから、うん、これは自分で納得して買ったっていう風に思ってほしいんですよね。
確かに、うん、でもちょっと知ると面白いですしね。
いやそうですね、
うんうんうんうん、
それもあるんでね、まあ、なので一度今簡単に説明しましたけど、もしよかったらそのちょっとねその商品についてどんなものなのかっていうのをちょっとだけでもこうチャット GPT に聞いてみたりとか、うんうんうん、ネット検索してみたりしてもいいんじゃないかと思います、うんうん、はい。でまあ、とにかく有料なインデックスファンドを買ったら放置、うん、で下手なやる気を起こしてね、 あなただけ に飛びつかない、
うん、時間をかけないというのは、ね、
ね、時間かけない、うん、頑張らない、もうこれで OK ということで、う
んね、だからこれはあくまで初心者のね、確かにほら一つ一つの銘柄でねやってるそのつわものたちとかもう金融に長けてる人たちはいらっしゃる、またそれはまた別の世界
そうですね、
今は初心者のというか株始めたいなとかやってるけどどういうふうにするんだろうと思った時はこのインデックスファンドっていうのがおすすめっていうことですよね。
そうですね、リスクは低いかなということで、
はい、インデックスファンドのオールカントリーと S&P500、 このアメリカの成長にかける株がいいんじゃないかっていうことですよね。
はい、そうですね。
でぜひねちょっとやってみたいなと。これオールカントリーっていうのはもう分かりますもんね、どこの株の会社でもオールカントリーってあるんですもんね。
大体あるはずです。あの、うん、特に SBI と楽天証券の話をしましたけども、うん、はい、そこだったらもう絶対あります。私も買ってますし、
はい、それはネットのね証券会社だけど、また大きな大手のところにも、はい、でも大手なら大手ほど絶対ありますもんね。
あると思いますね、
はいはい、それで皆様も調べてみてください。そして次回はまた引き続き、今度はお金をかけない、これもどういうことかなと思いますし、最良の友達は時間ということをまた原則教えていただければと思います。すずめさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
すずめでした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。